皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様です。桃花と一富士二鷹三茄子がスタートします。山梨県富士河口湖町船津にあります FM 富士山本社スタジオから、私山梨県専門インフルエンサー桃花がお送りします。どうぞよろしくお願いします。ここ富士山のふもと富士河口湖町から、この番組の名前一富士二鷹三茄子の通り、聞いていてハッピーになれるような時間になれば嬉しいです。皆さんには毎回初夢みたいにワクワクする気分になってもらいたいです。あっという間に7月が終わり、8月に突入しました。本当に早いですね。この収録は少し早めの7月の下旬に行っております。もう最近本当に暑い日が多くて、皆さんは体調大丈夫ですか？もう私もね、少し前にちょっと熱中症っぽくなってしまって、体調崩してしまったんですけど、まあかなり実際になってみて思ったんですけど、引きずるなと思いました。ぜひね、皆さんも熱中症になってからだと結構大変なので、ならないように気をつけていただければ嬉しいです。本当に塩分、水分だけじゃなくて塩分とかもしっかりとったりとかして、あとは外出している時とかはよくコンビニとか薬局とかで売っているタブレット、塩分タブレットみたいなものも結構いいみたいなので、ぜひいろいろね活用しながら、どうしても外に行かなきゃいけないとか外での活動の方も多いと思うので気をつけてくださいね。それではまず1曲ここでお送りします。島谷ひとみで夢日和。島谷ひとみで夢日和をお送りしました。さてこの番組では山梨で頑張るゲストをこのラジオにご招待し、一緒に新たな山梨を伝えていくというコンセプトのもと放送をしています。第16回目のゲストは鶴市よりお越しいただきました、認定こども園青蘭幼稚園副園長花園隆一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
お越しいただきありがとうございます。はい、早速、まず、ね、ここはもう面識があるんで分かっているんですけど、ラジオを聞いている方にちょっとまず自己紹介をお願いします。
はい、はじめまして、青蘭幼稚園副園長の花園隆一と申します。普段はお坊さんもしておりまして、隣のお寺の長安寺の副住職、そして、富士吉田にある、禅道寺の住職をしております。好きな食べ物はお肉で、今食べ盛りなのでたくさん食べて体力をつけております。
はい、
鶴市の好きなところは、本当に美味しい料理屋さんが多いところや、
多い、
またあと本当にたくさんの人に関わってくださる人が温かくて、とても楽しく過ごさせていただいてます。
はい、いいこと言いましたね
ありがとうございます。
お肉は何が好きですか？
なんか唐揚げとか、
あ、そういう系、
あ、まあ、ステーキとか、
ステーキとか
もう何でもですね、
ガツリ系ですね。
はい、
じゃあ、まあ好きな、まあ、さっき料理の話したんですけど、はい、なんか特に好きなお店とかありますか、鶴で？
結構よく行かせていただくのが、松鶴さんとか、
う
ん、
お近い近いしね、
ことぶきさんとか、
はいはいはい、
高野さんとか、
はいはい、
行かせてもらいますね
肉ですね
肉ですね、
肉ですね、はいはい、なので皆さんぜひ松鶴、
ことぶき、
ことぶき、高野、
ステーキ高野、
はい、はい、ぜひ検索をしてみてください。鶴市にあるお店なんですけど、まあ、今回ゲストとしてお声掛けさせていただいたのは、元々私がね、青蘭幼稚園が出身なんですよ、卒園生なんですよ。で、まあ、この隆一先生は私の1個下やってますよ ね、はい、1歳下、私の1歳下で、まあ、同じ鶴市にいるっていうこともあって、いろいろ地元のその地域を盛り上げたりだったりとか、その子どもたちに何かできることはないかなということで、まあ、一緒に頑張らさせてもらっているんですけど、まあ、こう幼稚園も一緒だったっていうことで、まあ、なんか幼稚園とか小さい時の記憶はね、あんまりなんかお互いなくって、はいはい、でなんか成長して、私がこういう仕事をし始めて、こうなんていうんですかね、まあ、鶴に戻ってきて、もともと甲府で働いてたので、自分の仕事をするっていうタイミングで鶴で戻ってきた時に、こうなんかまあ SNS でつながって、まあ、今に至るっていうことで、まあ、去年とかも、ね、お寺の PR とかもお願いしてくださったりとか、はい、結構いろいろ一緒にやらさせてもらっていて、今の善道寺のお祭りも昨日、
はい、そうです、そう、
人見観音のお祭りも昨日あって、7月27日ですよね、昨日、
はい、
7月27日昨日のお祭りが、富士吉田市の旧スタの近く、
ね、
富士山駅の近くにお寺があって、でそこでちょっと一緒に行って撮影させてもらったりとかして、いろいろやっているんですけど、まあ、お寺の他にも幼稚園ももちろん、はい、一緒にやっているということで、幼稚園の方で副園長先生、はい、すごいですね、副園長先生
させていただいております、ね、
はい、やってるということで、まず青蘭幼稚園の紹介もせっかくなのでお願いします、はい。
青蘭幼稚園では、はい、明治39年の、1906年に創立され、
やば、
今年で120周年を迎えました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
え、うちらの時はじゃあ何周年ぐらい、120周年100周年ぐらいだよね。
95とかそうですね、それぐらいだと思います。
結構レアな時だったんだ。はい。はい、
で、青は愛より青しという意味がありまして、うん、まあ、幼稚園の歌詞にもあるように、あの先生よりも親よりも大きくなってほしいという願いを込めて建てられました。教育の理念としては遊びと祈りがありまして、はい、遊びはまあ横のつながりですね、うんうんうん、お友達との関係を大切に、うん、で縦のつながりはまあご先祖さんとか、保護者の方があって、はい、今があるというおかげさまの気持ちを大切にということで、120年間続けさせていただきました。
はい、
教育の目標として、うんうん、今年から、人生に光あれということで、
はい、ま
あ、どんな、まあ、人生辛いこととかたくさんあると思うんですけど、そこでも立ち上がれるように、うん、どんな場所でも、うん、あの輝けるようにという思いを込めて、うん、日々過ごさせていただいております。
めっちゃ良くない？え、そんなだったっけ？
はい、
え、今年からっていうわけじゃない、もともとそういう理念、
そうですね、うん、に今年からその、うん、新しくそのテーマを再確認じゃないですけど、はいはいはいはい、なんか現代風に
へ
やらせていただいて
ます、ね、いいね、どんな場所でも輝けるようにって素晴らしいと思います。でもね、あの私もこうなんていうんですかね、いろいろこの撮影とかで幼稚園とか、ね、中まで入らせてもらったりとかして、その、まあ、子どもたちだったりとか、もちろんその先生たちとかも一緒に話させてもらってるんですけど、はい、なんかその先生もまだ私があの幼稚園だった時の先生とかね、もうまだいるじゃないですか。
いますね。
で、はい、みんなほぼほぼ顔が分かるみたいな感じの状態で、はいはいはい、あ、なんかすごくなんか懐かしいなって思ったのと同時に、なんか自分が教わってた先生がまだいるっていうのはなんか結構嬉しいなと思って、なんかすごいそういうところが、まあ、青蘭幼稚園としてのポイントでもありますし、その青蘭っていうさっき説明してもらってましたけど、漢字としては漢字の青に藍色の藍で青蘭幼稚園っていうんですけど、やっぱりその私が実際通ってあの卒園生として、まあ、本当にビビたる記憶ですよ、もう幼稚園の時なんで。ビビたる記憶ですけど、なんかやっぱりこう園内もすごい広いじゃないですか。でこう山際にあったりとかして、その自然だったりとか、はい、あの生き物を観察したりとか、もう本当になんか子供の時だからできたことがもうぎっちり詰まっているなっていう風に、こうのびのび育つ環境があったなって今私大人になった時にすごく改めて感じるなって思ったんですけど、その今今年からのテーマだったりとかいろいろお話ししてもらったんですけど、なんかこう私たちの時にはなかったあの留学生とかのなんか交流とかの取り組みとかもされているみたいなので、そこら辺もちょっと話してもらってもいいですか。
私あのヘンダーソンビル友好委員会という、はいはい、ところに所属させていただいてて、うん、まあ、鶴氏が交換留学を昔でそれでアメリカに行かせていただいたんですけれども、はい、まあ、そのご縁もあって今回鶴工場館高校に留学生が14人、来られたんですけれども、うん、まあ、その方たちと一緒に、まあ、だるまさんが転んだとか、うん、玉入れとかを、うん、まあ、園児たちと一緒にやって、まあ、それが双方にとっていい刺激になればいいかなと思いまして、で、まあ、留学生もあのお寺の鐘つきとか体験もさせてもらって、うんうんうん、すごい本当にいい経験にさせていただきました。はい、
そのヘンダーソンビル市っていうのは鶴市となんか友好都市みたいな感じなんですよね。はいはい、
そうです
ね。でそれで、まあ、あのそういったお互いの学生の交流だったりとか町で の, その留学の行き来とかがあって、で今回はそのヘンダーソンビル市の高校生が、
ね、
まあ、鶴市に来て留学という形 でその中でまた青蘭幼稚園に来てくれて、その園児だったりとか先生たちとかと、まあ、お寺の鐘つきだったりそういうあとは玉入れとかっていう遊びの交流をしたっていうことですよね。はい、これは今年が初めて。
今年そうですね、初めてですね。
なんか感覚としてどうでした？結構なんかやっぱりいいなっていう感じありました？
そうですね、最初は皆さんちょっと緊張してたんですけども、
あ、ましますよね、うん、
でも打ち解ければすごい楽しくはしゃいでいて、
子供の感覚感想とかどうでした？お子さんとかは楽しかったみたいな、
お兄ちゃん楽しかったみたいな感じで、
は
い、
でも海外の方って、はい、あの留学生は日本語喋れるんですか？
ちょっとだけですね、
はい、でも子供なしとも問題なく意思疎通できて、はい、みたいな、
ね、へー、
どうでした？なんかそのお寺の、はい、多分お寺とかそういうのを触れるの初めてだったと思うんですけど、どうでした？反応は。
あ、もうビューティフォローみたいな感じで言ってましたね。
ビューティフォローみたいな感じで、はい、ありがとうございます。 でそんな感じでなんかこう私たちが子供の時にはなかなかそういうの多分なかったと思うんですけど、はい、なんか自分が副園長になったタイミングでそういろいろ新しい風じゃないですけど、はい、なんか方針だったりとか、まあ、なんかこういうことをしていきたいっていうのがあると思うので、まあ、本当になんか ここからいろいろそのお寺もそうですけど幼稚園の方針としてもなんかどんどんまあ個性のある幼稚園になるんじゃないのかなっていうのは私の感覚ですごく思いました。はい、それではここで1曲お送りします。サンボマスターで新しく惹かれ。サンボマスターで新しく惹かれをお送りしました。さて続きまして先ほどお話ししたこの青蘭幼稚園ですが、実はちょっと話の中にも出てきているんですけど、長安寺長いに、平安の安っていう書いて、でお寺ですね、長安寺というお寺の敷地内にあるということで、この長安寺鶴市の中でもとても深い歴史の、持つ場所なんですね。でお寺についてもぜひ紹介をお願いします。
はい、長安寺は1585年に建てられまして、宗家焼き造りで建てられた、まあ、郡内で一番大きいお寺とさせ
て、そうなの、
はい、
初めて知ったんだけど、郡内で一番大きいお寺、
本堂としてはそうですね。
そうなんだ。
で、まあ、県の有形文化財になっておりまして、
確かに大きいは大きい、お寺にしては大きい。
で、あと、まあ、観音様が、武田信玄公が若い頃も守り本尊、はい、まあ、子育て観音と呼ばれて、うん、まあ、5月20日に年1回御開帳があるのと、うんうん、徳川家康公から譲り受けたとされる壺が有名でございます、
うんうん、はい、お茶壺道中の壺ですよね、はい、でこの壺っていうのが、まあ、鶴市で毎月10月の末に行っている鶴市産業祭りっていうものがあるんですけど、そこの中の一環であのお茶壺道中行列っていうものがあって、でそのお茶壺道中は今ご説明していただいた茶壺を本当に献上というか、うん、それをこう再現しているようなお祭りになるので、ぜひ興味がある方はね、10月末なのでぜひ鶴市に来ていただければそれを見ることができるので、詳しくは鶴市産業祭りとかで検索してもらうと結構すごいですよね。
すごいですね。
結構行列になってて、はい、見応えもあるかなと思います。でその本物の茶壺が長安寺にあるってことですよね。
そうですね、はい、
お祭りで持ってるやつはあれレプリカですよね。
あれは違いますね、はい、
お祭りで、まあ、行列の中で持っているのはレプリカなんですけど、本物のやつは長安寺にあるということで、住職に見せてもらったじゃないですか、
はい、
私行った時に、はいはいはい、結構あこれが本物かと思ってなんかそんなすぐ見せてくれるんだと思ってびっくりしたんですけど、結構本当に歴史があるようなものだなって見ても分かるものだったので、うん、それって普段見せてもらえるんですか？
問い合わせいただければ、
問い合わせしてもらえれば、まあ、対応してもらえるっていう形で、
そうですね、
はいはい、じゃあもし本物見たいよっていう方は長安寺さんにお電話していただければ見ることができるので、ぜひ気になる方見に行ってほしいんですけど、で何でしたっけ、話さんの続き、120周年があって、
はいはいはい、
で、まあ、いろいろやってるってことですね、
はい、そうですね、うん、まあ、今年はちょっと120周年ということでいろいろ盛り上げたいなと思っておりまして、はい、うんうん、1回目今年から親子遠足を、はい、復活させてもらいまして、うんうん、多摩動物園に親子で行ったんですけれども、
はいはい、うちらの時は行ったよね。
あ、行きましたね、
行きましたよね、はい、そうそう、
ちょっとコロナ前から1回中止というか、
そうなんだそうなんだ、
あったんですけど、
はい、
あとはですね、今卒園された保護者とかがすごい、はい、幼稚園でよかったっていうことを言っていただいて、うんうん、はいはい、まあ、本当に4世代とか、はい、たくさんの方に、うん、通っていただいたんですけれども、うんうん、なんかそれを声にしたいなと思って、うんうんうん、120周年だから120件、うん、Google の口コミを集めてみようということで、うん、
はい、
今活動をしております。
今ちなみに何件ぐらい、
今70件
集まりました。あとちょっと、あとちょっと、
あと少し、
あとちょっと、はい、私もねレビュー書かせてもらったので、ぜひもしなんていうの、青蘭幼稚園出身とか、まあ、誰か近いし子どもたちだったりとか、どなたかが青蘭出身という方がいたら、もし本当にレビューを書いてもらえるとすごく嬉しいので、120周年に向けてね、約120件ぐらい集めているので書いてみてください、はい、他にもまだあるんですか？
そうですね、今後、地元の中学校、鶴第一中学校の皆さんと、はい、交流会があったり、うん、鶴文化大学生の方とちょっとムササビの研究会とか、うん、まあ、読み聞かせに来ていただいたりとか、はいはい、まあ、去年にはなかったことをどんどん取り入れていく予定でございます、
うん、すごいですね、なんかこう幼稚園の中だけじゃないというか、 地域を巻き込んでいろいろこう子供を育てるじゃないですけど、なんか子供たちもなかなかこう幼稚園内だと幼稚園の中の先生たちだったりとか特定のね人たちとしかどうしても関わらないっていうことがねいろいろあると思うんですけど、まあもちろんそれが安全面上だったりとかいろいろなことでね、決まりとか規則とかもあると思うんですけど、こうやって地域の方々が園に入ってきてこういろんな人だったりとかいろんな立場の人と子どもたちも関わることでなんかちょっと刺激とかにもなるのかなと思って、私すごくいいなって思いました。でそんな中で今新しい取り組みをいろいろ始めているっていうことでカッパフェスを、はい、したということで、カッパフェスとは何ぞやっていうところをちょっとお話ししてもらいたいと思います。
カッパフェスはですね、はい、この前新聞にも出させていただいたんですけれども、はいはい、幼稚園とお寺の前に、うん、2体 の、 はい、親子のカッパの像がありまして、 あ、ね、うん、あれが、まあ、親子の触れ合いを大切にとか、カッパは綺麗なところにしか住まないということで、うん、まあ、綺麗な川、綺麗な幼稚園、お寺、うん、そして鶴市を目指しましょうということで、うん、今回盆踊りに合わせてカッパフェスを開催して、うん、させていただきました、
はい。そのカッパフェスの新聞、ご紹介された新聞が7月27日の、山梨日日新聞に結構大勢を載ってて、まあ、龍一先生がカッパの格好をしたのが、はい、もう大きく載ったので、もしね、ちょっと見たいなっていう方はネットの記事だったりとか紙面で遡ってもらえば一発で分かるので、ぜひ、ね、見てもらいたいなと思うんですけど、なんか私もカッパの銅像があるのは知ってたんですよ、
はい、
ただなんでカッパなんだろうってずっと思ってて、でそのカッパの銅像が立ったのもなんかうちらが卒業
した後だったん
ですね。後ですよね、はい、私たちがいた時はなかったので、で気づいたらなんかカッパがいてなんでカッパいるんだろうと思って、で聞いたらなんかそういうやっぱり綺麗な場所を目指してっていうところで、まあ、あと親子のこう触れ合いだったりとか、で鶴市ね、やっぱり湧水の町って呼ばれてるように、うん、その綺麗な川だったりとか綺麗な水、綺麗な場所っていうところを、まあ、幼稚園もそうですけど、そういったところをもうどんどん広めていこうというか大切にしているという意味の象徴でカッパっていうことですよね。はい、なのでこれからね、もしかしたら今年からカッパフェス始まったの で、
そうです、ね、
どんどんどんどん、
はい、大きくしていきたいと思いますか、
はい、大きくしていきたいとおっしゃっておりますのでね、ぜひ皆さんもしかしたらね、青蘭幼稚園気になるよっていう方は青蘭幼稚園イコールカッパって思ってもらえばいいかなと思います。それではここで1曲お送りします。キャリーパミュパミュでポンポンポン。キャリーパミュパミュでポンポンポンをお送りしました。さて、いろいろ内容盛りだくさんでご紹介していただいたんですけど、先ほど の、 カッパフェスで、子どもたちが絵を描いてくれたんですよね。
はい、親子で、うん、共同制作でいろんなカッパの絵を描いていただいたり、あとカッパ音頭をやらせていただいて、うん、すごい盛り上がったので、
はい、
ちょっと今後も、はい、新しくどんどんやっていきたいなと、
ね、はい、これ収録なんですよ、このラジオ収録で、こう皆さんが多分ラジオ聞いてくださってたりとか、あとは、まあ、オンラインというかネット上から聞いてる方はもしかしたら曲がカットされてしまっているかもしれないんですけど、曲ごとに曲一曲こう切って収録しているんですね。その時に切った時に、さっきのカッパの絵言い忘れちゃったんですけどってどうしてもカッパの絵を言いたかったらしいんで、ちょっと差し込ませてもらったんですけど、で私もインスタで見てカッパの絵ね、子供たちがすごくたくさんいろいろ描いていて、個性がね溢れる可愛らしいものがあったので、ぜひカッパの絵普段は、幼稚園の時にね飾っていたんですけど、もしかしたら私がいつもいる田原交流センターニコットとかでも展示できるかもしれないっていうことなので、ぜひ皆さん見に来てもらえると嬉しいです。で、まあ、今内容をお話しさせてもらったんですけど、この副園長そして副住職で、
はい、
あとまあお寺幼稚園の仕事の様子とかも多分いろいろあると思うんですね、こう見えないところで。そういうことで最近とあることを、もっとこの自分の仕事だったりとか幼稚園お寺について知ってほしいっていうことで、あることを始めようとしているそうなんですけれども、それをちょっと説明してもらってもいいですか。
幼稚園のインスタと、
はい、
副住職の日常というアカウントをスタートして、
はい、
みんなに幼稚園の様子とか、はい、まあ、お寺普段の私の日常をですね、
はい、
知ってもらいたいなと考えております。
はい、もう今時ですね。はい、はい、ということで、私はもうずっとかれこれ何ヶ月相談に乗ってるんですけど
そうですね、
はい、で幼稚園 とお寺、まあ、それぞれもう本当に役割違うじゃないですか、はい、もう幼稚園はやっぱり子どもたちの教育だったりとか、まあ、その親御さんとの関係性だったりとか多分いろいろあると思うんですけど、お寺はお寺でそのお檀家さんだったりとか、はいろいろ多分あると思うんですけど、まあ、それぞれ異なった仕事 を、まあ、やっぱり知ってもらった方が私いいなって思っていて、うん、それの方がやっぱり安心するし、その今までだったりすると、まあなんていうんですかね、もう子供もそもそもいた状態で幼稚園があったと思うんですけども、今もう子供も少子高齢化、人口減少って言われてる中で、どんどんどうしてもやっぱり母数が少なくなっていってしまう中で、どうしたらこう幼稚園だったりの存在を知ってもらえるかなってなったら、やっぱりこう今 SNS っていうところはすごく大事になってくるかなって思うので、まあ、ただその幼稚園の情報発信の方とかも私いろいろ相談に乗って乗らさせてもらってる中で、そのプライバシーだったりとか安全性にしっかり、ね、乗っ取って運用していくそうなので、やっぱりこうただ更新していくっていうだけだとやっぱりこうリスクだったりとかもあると思うので、うん、そういうところはやっぱしっかり理解した上で情報発信していきますっていうのを私聞いてるんで、なんかそれはすごく安心だなって思いました。そのなんか闇雲にやるっていうわけじゃないんだって、なんかすごい成長を感じました。
練りに練、ね、りましたからね。
練りに練ってね、本当にずっと考えて、でそんなところでやっぱりインスタグラムを使って情報発信していくっていうことで、まあ、その幼稚園の方とお寺の方のその副住職の日常っていうところのアカウントなんですけど、はい、今決まってる段階でその幼稚園の方はまずどういったことを発信していきたいっていうのはあるんですか？
その今までのそのカッパフェスとか、うん、お泊まり保育とか、はい、様々な行事や普段の日常ですね、うん、畑で野菜作りとか、はい、なんかそういうところを発信できたらなと思っております、う
ん、
お、
はい、じゃあ、お寺の方はどんな感じですか？
はい、お寺の方は、まあ、自分たちのお寺の紹介と、うん、ちょっとお泊り保育とかで役をやらせてもらったんですけど、うんうん、お泊り保育の裏側じゃないですけど、火の神様役とかカッパ役の反応とか、はいはいはい、なんか普段の僕の日常を、うんうんうん、お見せすることができたらいいかなと思っております。
はい、はい、ありがとうございます。やっぱりこう実際にその住職さんという言い方もあれですけど、はいはいはい、私たちって多分何してるか分かんないんですよね、うん、なのでそういったその裏側とかもなかなか見ることができないものをなんか発信していってもらえると、なんかより身近に感じるというか、うんうん、なんか生活してるんだっていう感じが出てくると思うので、はい、なんか私的にはどんなアカウントになっていくんだろう、どういう発信をしていくんだろうっていうのはすごく楽しみなので、まだちょっとアカウントは作っていないんですけど、ぜひ気になる方は多分私が紹介させてもらうと思うので、アカウントも、はい、チェックしてもらえると嬉しいです、はい、それでは、リュウチ先生から最後に皆さんに一言よろしくお願いします。
はい、僕の思いとして園児とか皆さんにさまざまな経験をしてほしいということで、今回120周年の事業をいろいろさせてもらっています。自分の理念として、まあ、現状維持は衰退といいますか、いい幼稚園いいお寺であるために、変わらないために変わり続けるということを大切に、これからも時代に合わせて、大切なものは残して、これからもどんどん進化し続けていきたいなと思いますので、どうぞ皆さんこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、ということでもうそろそろお時間となりました。最後、私の今後目標にしていることです。それは山梨県一のインフルエンサーとして全国世界へ山梨県の魅力を伝えることです。そのために今 SNS のフォロワーさんを増やすために更新を頑張っています。詳しい情報は X、 Instagram は @yamamomo0211、 YouTube は山梨スペースひらがなで桃チャンネルで検索をよろしくお願いします。もちろん、ももかちゃんにこんなお仕事をお願いしたいというご依頼もバンバン受け付けておりますので、お気軽にやまもも0211@gmail.com、 もしくは SNS のメッセージ、そして公式ホームページもあります。山梨スペースももチャンネル、もしくは山梨県専門インフルエンサーももかっていうふうに検索してもらえるとサイトにヒットするかと思うのでよろしくお願いします。今回は認定こども園青蘭幼稚園副園長花園隆一先生をゲストにご招待し、30分間お話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に、隆一先生のリクエスト曲でお別れです。それではよろしくお願いします。
じゃあウルフルズのガッツだぜでお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。